15ページ、市政ニュース。マイナンバーカードがもっと便利に。マイナンバーカードの申請はスマートフォンで。市民窓口課。マイナンバーカードで印鑑登録証明書が発行できるようになりました。マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所窓口及びコンビニエンスストアで、印鑑登録証明書を発行することができます。スマートフォン申請は簡単。3ステップ。ステップ1、メールアドレス登録。スマートフォンのカメラで交付申請書の QR コードを読み取り、申請用ウェブサイトにアクセスしてメールアドレスを登録します。なお、交付申請書はマイナンバー通知カードと一緒に送付しています。紛失した場合は、市民窓口課で手続きが必要ですので、お問い合わせください。入力項目。申請書 ID、半角数字23桁。QR コードを読み込んだら、申請書 ID が自動的に入力され、変更できないようになっています。メール連絡用氏名、メールアドレス。ステップ2、顔写真登録。登録したメールアドレス宛に通知される申請者専用ウェブサイトにアクセスし、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録します。操作中に撮影できます。入力項目、顔写真登録、顔写真登録確認。ステップ3、申請情報登録。その他、申請に必要な情報を入力します。入力項目、生年月日、筆数、電子証明書の発行希望の有無、氏名の展示表記希望の有無、申請完了、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き、申請完了です。コンビニ証明発行、利用停止、5月1日土曜日6時30分から5月5日水曜日祝日。システムメンテナンスのため、住民票の写し、印鑑登録証明書が発行できません。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。ここまでの担当は山田でした。
16ページ。人権。6月1日は人権擁護委員の日。啓発活動重点目標。誰かのことじゃない。人権政策課。人権擁護委員とは、法務局と連携して地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したり、人権の啓発活動を行う民間ボランティアです。心のバリアフリーの推進。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、これらの方々の家族などに対する偏見や差別が、重大な社会問題となっています。また、インターネット上での誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は、同じような書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害につながるものであって、決してあってはならないものです。多様な主体が互いに連携し、支え合う、共生社会を実現するためには、誰もがお互いの人権を尊重し合う心のバリアフリーを推進し、障害のある人、外国人、性的マイノリティに対する偏見や差別を解消していくことが求められています。人権擁護委員の日、人権相談所。人権侵害や差別、家庭内の問題、 DV や虐待、子供、女性に関する問題など、一人で悩まず、気軽にご相談ください。相談無料、秘密厳守。時、6月1日火曜日、9時から12時まで。ところ、新庄庁舎203会議室。みんなの人権110番。全国共通人権相談ダイヤル。電話0570-003-110。受付時間、平日8時30分から17時15分まで。令和3年の各大事区長を紹介します。企画制作課。4月16日現在、継承略。地区、新庄、氏名、吉川和夫。葛城、藤井本博夢。南藤井、岡山正宏。大谷、内田義信。寺口、辻豊和。中戸、足高弘和。弁の将、田中義則。引田、西川高見。北三つぼ、小芝和弘。南三つぼ、下村茂雄。西室、安川満。東室、吉田春樹。柿の本、生野康夫。上戸、西井博之。北花内、岡田昭夫。押見、川本高見。はじかみ、高木清隆。志村、小走り敏夫。新町、花内つとむ。南花内、堀内久人。西辻、井森武志。林堂、藤井兼政。山田、住野幸男。平岡、岡本武志。山口、高松鶴明。梅室、上原民夫。笛吹、三手井。脇田、辰巳安住。南新町、西下則秀。南今市、中島信明。太田、葛本邦夫。兵下、福井勝次。竹之内、菊江博友。長尾、橋本勲。木戸、上田正彦。釈戸、増田文康。八川、野志茂次。小畑、竹本義信。大麻、安川義雄。勝根、石田正幸。今在家、大竹久義。染野、中井義和。新在家、中川秀次。加森、尾上幸三。17ページ。手当。一人親などで、子供を育てるご家庭へ、児童扶養手当を支給します。子育て福祉課。支給対象、父母の離婚や未婚などで、父または母と生計を共にしていない児童を育てている父母、養育者に支給します。児童とは、18歳到達の最初の3月31日までの児童。一定の障害があるときは20歳まで。QR コードがあります。支給方法。申請日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月。1、3、5、7、9、11月。請求者の指定の口座へ振り込みます。資格喪失の要件。受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、直ちに子育て福祉課へ届け出してください。例、婚姻したとき、事実婚を含む。 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所したときなど、申請に必要な書類、申請者と該当する児童の戸籍謄本、申請者の普通預金通帳、個人番号カード、印鑑、その他、公的年金給付等受給状況届。次の1から3の場合は、手当額が変更となります。速やかに届け出てください。1、新たに公的年金等を受給できるようになった。2、受給できなくなった。3、受給額に変更があった。遡って公的年金を受給された場合、手当の返還が必要となります。月額の支給額。第1子、全部支給、43,160円。一部支給、43,150円から11,180円。第2子、全部支給、11,190円。一部支給、11,180円から5,100円。第3子、全部支給、6,110円。一部支給、6,100円から3,060円。個々の手当額は、児童の人数や受給資格者等の所得等により決定します。前年の所得が制限額を超過した年度は、一部支給停止または全部支給停止します。養育者や扶養義務者が未婚の一人親の場合は、家父控除。家父の父は夫人の父と夫の両方です。が適用されたものとみなし、総所得金額等から一定額を控除しますが、別途手続きが必要です。一人親世帯生活支援特別給付金。子育て福祉課。一人親世帯の支援のため給付金を支給します。対象は次の1から3のいずれかに該当する方です。給付金額、児童1人当たり一律5万円。2、3に該当する方は申請が必要です。申請の開始時期や受付方法は決まり次第、市ホームページ等に掲載します。1、令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方、申請不要。2、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、要申請。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、要申請。18ページ。接骨院、整骨院のかかり方など、国民健康保険のお知らせ。保険課。接骨院、整骨院、柔道整復師のかかり方。近年、接骨院、整骨院にかかる方が多くなり、柔道整復師から国民健康保険、以下国保への施術件数、請求額も増加傾向にあります。接骨院、整骨院にかかる場合は、次の点を確認し、適正な受診をお願いします。国保が使えるもの、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼の応急手当、 医師の同意がある場合に国保が使えるもの。骨折、脱臼、継続した施術の場合。国保が使えないもの。医師の同意のない骨折、脱臼の施術。単なる疲労性、慢性的な要因から来る肩こりや筋肉疲労。脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術。同一の負傷について、病院、診療所などの保健医療機関で治療中のもの。労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。接骨院や整骨院にかかるときの注意点。負傷原因を正しく伝えて、国保が使えるかどうかを確認する。領収証を受け取り、大切に保管する。療養費支給申請書の内容を確認し、委任欄への署名、押印は自分でする。療養費支給申請書について、接骨院、整骨院は国保を使って施術を行った場合、1ヶ月ごとに療養費支給申請書、以下申請書を提出することになっています。この申請書は施術を受けた被保険者に代わって、保険適用分の費用、療養費を国保に請求する委任状です。施術内容を確認した被保険者の署名、押印がある場合のみ、国保から接骨院、整骨院へ療養費が支払われます。申請書の内容、不詳名、不詳年月日、不詳原因は正しいか、施術内容回数は合っているか、支払った金額、領収証の金額と自己負担額、申請書の金額が合っているか、以上の点を確認し、委任欄に署名・押印をしてください。もし交通事故にあったら、交通事故による失定の場合でも国民健康保険を使うことができます。ただし、その場合は保険課へ届け出をしてください。一旦国民健康保険が負担した額を後日加害者等へ請求します。届出に必要なもの。国民健康保険被保険者証、交通事故証明書、認め印。示談は慎重に。保険課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険では治療を受けられませんのでご注意ください。交通事故にあった場合、警察に連絡。必ず警察に連絡し、事故の確認を受けましょう。相手の確認。相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、加入保険等を確認しましょう。19ページ。国民健康保険、人間ドック助成。検査費用の7割を助成します。保険課。対象、申請日に次の3点、すべてを満たしている方。満35歳以上の方。引き続き1年以上、葛城市国民健康保険の被保険者である方。前年度分までの国民健康保険税を完納している世帯に属する方。受診日に国民健康保険の資格を喪失している方は受診できません。 受付期間、5月6日木曜日から、令和4年2月28日月曜日8時30分から17時、平常日を除く。12時から13時は受付できない場合あり。申し込み、保険課窓口で申請してください。持参するもの、国民健康保険、被保険者証、特定健康診査受診券及び質問票。受診券及び質問票は対象者の方へ5月下旬に送付します。お手元に届くまでは持参不要。受診期間、令和4年3月末日まで。検査期間、次のどちらかで受診してください。奈良県健康づくりセンター、田原本町宮古404-7、葛城メディカルセンター、大和高田市西町1-45、胃カメラの生検費用は別途費用がかかります。葛城メディカルセンターでは胃カメラを別の医療機関で受診いただきます。受診希望日を複数考えた上でお申し込みください。同年度中に特定健診を受診される場合は助成は受けられません。主な検査項目、内科診察、身体測定、生活・食事調査、便検査、尿検査、末梢血検査、血液性化学、免疫血清、腹部超音波、胸部 X 線、胃透視または胃カメラ、肺機能、視力検査、眼底眼圧、聴力検査、安静心レンズ、総合指導。40歳以上の方は年1回特定健診を受けましょう。保健課健康増進課。40歳から74歳までの被保険者を対象に、生活習慣病の予防と生活習慣の改善を目的とした特定健康診査を実施しています。特定健康診査の実施方法は、加入している健康保険により異なりますので、健康保険組合または勤務先の事務所へお問い合わせください。葛城市国民健康保険に加入の40歳から74歳の方、5月下旬に受診券と質問票を送ります。特定健康診査は、集団セット検診、市内の実施機関、県内の実施機関で受診できます。後期高齢者医療制度に加入の方、国民健康保険と同様に受診券と質問票を送ります。今年度中に75歳の誕生日を迎える方へ、後期高齢者健康診査にかかる受診券は、誕生日以降に送付しますが、1ヶ月から2ヶ月の時間を要します。誕生日以降に受診を希望される方で、受診希望時に受診券が届いていない場合は、健康増進課までご連絡ください。その他の方、4月以降に各健康保険への加入、または脱退などの異動があった方は、市が実施する健康診査を受診できる場合があります。受診できるかどうかは健康増進課へご確認ください。受診期間、6月1日火曜日から令和4年1月31日月曜日まで、 ただし、休診日は除く。イベントなどはやむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。